宗樹と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは。
寝起きの中ごめんなさい、今吉弘です。
私はまだ眠っているスリーピングビューティー。
ビューティーなんだ。
ビューティーです。
クールじゃないんだ。い
や、ビューティーです。
あ、じゃあビューティーでいきましょう。
ビューティー梶原です。
はい、本日は、9月9日午前11時25分になったところです。ビックリラララストライブ LA プレゼンツ朝までホーミータイト、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、出張収録ですね。
出張ですね。
グレンデールかな。
そうです。出会った時にチェンジって言われなくてよかったですよ。
どういうこと？
出張ですからね。
あー、ダメだね。俺全然やっぱ寝てるね。
寝てますね。本当、俺はまだ寝てるんですよ、うん、夢見心地という意味ですけどね。
あー、なるほどね、はい。まあ、ここの街がね、そんな感じの雰囲気で漂ってるからね。
うん、ちょっと噛むしね。今井くん、どうなのよ、はい、大丈夫なの？昨日ライブだったから
ね。昨日、はい、昨日ライブでしたね。
出来投手はどうやった？
俺の中では70点ぐらい。
70点。
うん。まあまあまあ、これから、昨日の反省化して頑張っていこうって感じでしたけれどね。
そうですか。はい、残りの 30% は多分僕がいなかったからだと思います。
はい、間違いないです。次回ぜひ来てください。
はい、はい、ぜひ、ぜひ次は行きたいと思います。はい、
そうですね。今回、10月の第2週の、公開分なんですが、9月9日に撮ってます。今週、なんと3回収録ということで。
ねえ、素晴らしいですね。
ねえ、もうなんか、だんだん今日が何日なのか、もう何なのか、もう俺もよくわかんなくなってきて。
俺もって言いましたけど、私は分かってます。
あ、分かってる。
はい、申し訳ございません。
すいません、しっかり者の宗樹さんに今日はお任せしたいなと思います。
そうなんです。しっかり者のビューティー、しっかりビューティー。
今日ビューティー押すね。
ビューティーです。
まあ女性ゲストだからね。
そうなんです。それを言いたかったんですよ、ね、今井さん。
よかった、そこはちゃんと起きてたわ。
そうね、
うん。ということでね、今日もいろんな話を聞いていこう。また噛んだし、聞いていこうと思います。
ラベンピース。宗樹とヒロの
今日のゲストは、宗樹から聞いてるのはお母様ということで。
そうですね、僕とは関係ないんですけど、僕の子供じゃないんですけ
どね。あ、なるほどね。 そこ大事ね、
うん。それでは今回もビューティービューティービューティフルな、ゲストにお越しいただきました。
ビューティー
ミキティみたいになってる
じゃん。ああ、そうだね。確かに。
はい、はい、ということで、杉山恵美子さんです。
はい、いらっしゃいませ。
どうも、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
今日はグレンデールにお招きいただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
お忙しい中で。
はい。はい、
今、何をされてる方なんですか？
今現在はほとんど子育てをしてますね。
あ、そうなんですね、
はい。
お子さん今何歳ぐらいなんですか？
今2歳と4ヶ月です。
あ、そうなんですね、うん。
ずっとダンスをやってたんですけど。
あ、ダンス、
はい、今もちょこちょこはやってはいるんですが、はい、まあ、本当に週に1回教える程度で、はい、あとはダンスの練習会を開催したりとか、はい、それぐらいですね。
あ、そうなんですね、
はい。
じゃあ、ダンサーつながりで宗樹と。
そうです。
あ、そうなんだ、
はい。Bガールでした。でしたっていうのもなんですけど、心はまだ B ガールだけど。
なるほどなるほど。
ハウスとブレイキンはどっちを先に始めた？
ブレイキン。
ブレイキン、
うん、そう。99年にアメリカに来て、はい、留学できたんですけど、
はい、
その時にダンスをやろうとは思ってなくて。
あ、そうなんだ、
はい。たまたま行った UC デイビスの語学学校に、うん、こうアメリカの文化を伝えようみたいな感じで、はい、ダンスのクラスが放課後にあって、
はいはいはい、
でそれにブレイクのクラスがあって。
ああ、そうなんだ、
うん。ただアメリカ人と友達になりたいっていうだけでやってた。
ああ、そうなんだ、
うん。そういうこと知らんかった全然。
あ、そうなんだ。
うん、
うん、そっから本当いろんなところでご活躍されてたって。
そうですね、大学留学で来たんですけど、結局ダンス学科に変更して、うん、そこからもう、うん、プロを目指してやって、うん、ロサンゼルスに住んだり、はい、ニューヨークに住んだり、フィラデルフィアに住んだり、結婚する前まで、
は
い、約8年ぐらい。
そっか。
で、いろんなこう、まあ、バックダンサーとか、
うん、
ダンスカンパニーでツアーに出たりとか、
うん、はい、
ラニー・ハリス・ピュア・ムーブメントっていうヒップホップのカンパニーがフィラデルフィアにあるんですけど、うん、
はい、
それに入ったりとか、うん、イルスター・ピース・アンド・プロダクションっていうので、まあ、うん、まあ、世界中、うん、劇みたいなもんですよね。そういう感じでダンサーとして、
はいはいはい
はい、ツアー出て、で最終的にはロサンゼルスに戻ってきて、
はい、
結婚して、
はい、
ハウスのコミュニティをそれからこう、うん、に力を出して、
はい、
でオープンハウスっていうのを始めたんですけど、
うーん、
でそのオープンハウスは、
はい、
ハウス好きの、ま、 音楽とダンス両方なんですけど、はい、その友達が集まって、はい、じゃあみんなでこう踊れる場所、うん、練習できる場所を作ろうっていう話になって、へ、2009年から、うんうん、それを毎週やってます。
そうなんだ、うん、
来年は10周年を迎えます。
まあ、でも本当子育てをしながらそういうオープンハウスをやってっていうのってすごい大変なイメージありますけど。
そうですね、なのでお休みさせていただきました。
あ、そうなんだ、
うん、
そっか、
うん、無理って分かってたから。
あ、うん、まあ、でもそうやってバランスを取ってって今イベント自体もまあ大きくなっていってるって感じ。
そうですね、うん、みんながやってってくれてるから。
そっかそっか、う
ん、まあ、でもそこでちゃんとできる仲間がいてよかったですね。
そうですね、信頼関係が、うん、この10年間で築けたし、
あとは単純にやっぱりその人に任せることができるようにならないとっていうのもありますよね。
そうですね、うん、2年前にダンスリソースセンターっていうところから、うん、コミュニティなんだっけ、リーダーシップアワードみたいなのをいただいたんですよ、
はい、
でそれをいただいた時に結構な由緒正しい団体で賞、うん、なんですけど、うん、いや私今子育てに専念してるからリーダー賞なんていただいてもそのリーダーとして続いていけないなってすごく思って、でもその人たちは子育てに専念してほしいからあげたのって言われて、うん、私たちがここに常にいるよっていうのを教えてあげたかったって言われて、うん、すごい優しい。
なんていう、
そう、う
ん、
それで、あ、でもリーダーの形っていろいろあるなって考えて、うん、次のリーダーをちゃんと作り出すっていうこともリーダーの役目だと思ったから。
なるほどね。
コミュニティの中で、うんうん、こう育てていく、
うん
う
ん
う
ん、
そういう意味で頑張ってくれてますね皆さん。
うん、まあ、でもいいリーダーがいてこそですからね、そこはね。
あ、そうなんですか。
でしょ
う、うん、ありがとうございます、
ね、でも最初のきっかけがそれこそアメリカ人の友達を作りたいっていうところがあったじゃないですか。そこからいやこれだっていうふうにそれこそプロを目指すまでになったっていうのは、うん、もうやっぱ単純にダンスが楽しかったから。
そう、うん、楽しかったから。うん、ただそれだけ。
そっか、
うん、小学校の時にこういう感じでマイクがあって、うん、
はい、はい、
でみんなレコーディングするんですよ。将来何になりたいですとか言って。
どんな学校行ってたの？
普通の学校。公立校。
公立校でそんなんや。
そうそう、あってみんな CD 最後に卒業式でもらえて、
は
い、でそれにもう残っちゃうから一生ものでしょ、うん、そしたら下手なこと言えないから。
確かにね。
そうで、その時に言ったのが、うん、私は好きなやりたいことをやるっていう風に、もうちょっとごまかした、
うん、あ、まあ確かに具体的には言わない。
そうそうそう、
そっかそっか、
うん、でもその通り、うん、もう好きなやりたいことをやってます。
そっか、うん、変な言い方は日本の大学に進学してたらそういう出会いもなかったかもしれない。
そうですね、うん、
まあ出会わない方が良かったのかもしれないけどね、
うん、
そういうね。まあ人生ハッピーにね、
そうそうそう、
転がってきますからね。
うん、いやだって僕はもう B-boy やってますけど、うん、始めなきゃ良かったなと思いますもの。
またまたまたまたそうやって。
いや本当に本当にこれだってこんだけのね時間とね、うん、16年ですよ、
うん、
もしこれ他のことに費やしたらもう今すごい豊かですよ経済的には。
まあそれがバンドマンだったらどうなってるか分かんないけど、ね、
バンドなんかやってるやつはバカだよ。
俺のことを言ってるぞ。
でもそれだけ費やしたからこそ、うん、いろいろなところに行けたし、いろんな人たちと触れ合うこともできて、
間違いない、
うん、でお仕事としてつながって、うん、仕事で今度は違う国に行けて、またそこのダンサーの子たちと友達になってっていう、うん、もう本当に世界中に、
うん
うん、家族や友達がいるから、
はい、
うん、こういう人生になってよかったなって思いますね。
うん、
それを言いたかったんですよ。
ゲストが言ってくれたって、
うん、そういう風に促したんですよ。
はいはいはいはい、
誘導なんちゃみたいな。
さすが。こういろんなその節目節目で多分決断をしなくちゃいけない時ってあったと思うんですよ、
はい、
そのやっぱダンサーに実際にプロとしてやってくて選ばれた人しかなれないものだというふうに思ってるから、
はい、
その点で悩みとかはなかったですか今まで。
悩んだことはないですね。こう振り返ってみると何この生意気な、うん、若者はみたいな感じだけど、
はい、
当初はもう当たり前だと思ってて、
うん、
あのアメリカにいることが当たり前だと思ってたし、
うん、
みんなえビザどうするのとか、
はいはいはいはい、
そういう心配をたくさんされたんですけど、はい、え何のことみたいな感じで、
うん、
どうにかなるでしょうっていう、
そっかそっか、
変な、なんていう の、 あの根拠のない自信、
うん、自信、
うんうん、っていうのがアメリカに来てからは、うん、もうブレイキンやったからかもしれないけど多分 B ボーイ B ガールの人たちは、うん、その根拠のない自信っていうのが
たっぷり
あると思うから
、ね、
多分そこで学んで、
うん
うん
う
ん
う
ん、どうにかなるっしょっていう、
そっか、
うんうん、そういう、
まあ、じゃあアメリカに来た人がこのぶち当たるような、まあ、悩みとかっていうのはあまりなくここまで来れたって感じですか。
そうですね、うん、悩むってことより も、うん、もうとりあえずやればどうにかなるでしょうっていう感じなので、
はいはいはい、
絶対に、ね、悩みから抜け出すことはできるから、
まあ確かにね、
考えててもしょうがない、
うんうん、まあ、とりあえず動こうっていう感じで、
そう行動派なので、
うんうんうん、
考えるよりあの手相とか見ると川の字で分かれてるんで、
うんうん、
考えずに行動に移っちゃう、よくも悪くも、うん、
なるほどね、うん、割とその日本人的にはなんか行動する前に考えるで考えて考えて、
はい、まあ、まあ、一応はちょっとは考えますよ、
うんうん、
3分ぐらいはね、
うん、それぐらいね、
うん、3分クッキングみたいな感じだね
そうそうそうそう、
まあでもやっぱアクションしてそういう中でいろんな思い出あると思うんですけど、
はい、
あの一番思い出残ってることってどんなことですか。
ハイライトでパッて出てくるのは、うん、あの We Be Girls っていう本があるんですけど、
はい、
マーサ・クーパーっていうヒップホップの、うん、もう、まあ、知られている写真家の方で、うん、その方が Be Girl の本を作ってる最中、
はい、
でその時にお会いして、うん、もういろんなところに行って写真を撮るのが大変だから、うん、彼女がイベントをやったんですよ。そしたらみんなが集まるからそこで全部撮っちゃえばいいみたいな感じになって、はいはいはい、それがニューヨークのケン・スウィフトのロフトで行われて、
うん、
で私はちょうどあのアーティストビザを申請しようかなっていうふうに思ってた時なので、
うん、
ここで勝てばどうにかなるかもしれないと思って、
うんうんうんうん、
で B-BOY の、 あのブレイクスクールのネモシスっていう人がいるんですけど、うん、その人にお願いして、うん、あの師匠あの弟子入りじゃないけどトレーニングしてくださいって言って、
うん、
でそれをやって行ったんですよ。私が一番にそのイベント会場ついて、うん、もうやる気満々、
気合入る
ね、そうで勝つぞっていう気持ちでいたんだけど、うん、気持ちが多分強すぎちゃって、
はいはい、
1回戦でボロ負けであ
そうだったんだ
あるあるある、
うん、いやあるね、うん、そうそれで、うん、悔しすぎちゃって、うん、お昼の3時頃着いたのに、うん、イベントは3時頃までやってたんですよ。
はいはい、
長いな。
そう、もうずっと踊ってたの、悔しすぎて今まで練習してきたものを出し切れなかったから、
はいはいはいはい、
休み休みの途中の何こうオープンタイムみたいなとこ、うん、時にもうどんどんどんどん踊ってたら、うん、そのマーサ・クーパーの編集者の一番偉い人が来てて、うん、その人が私のところに来て、うん、あなたが一番好きだったとか言ってくださって、ありがとうって、うん、であと私のもう一人の師匠であのジノジーンっていう、
うん、
ラフィエルってわかる？ラフィエルフィラデルフィアの大御所の、
ああわ、うん、かるわかるわかるわかる、
彼にも帰りの車の中で、うん、いや恵美子はなんか特別賞みたいなのもらうべきだったよってことを、
ね、
普段何も言わないのに言ってくださったりしたのがすごい自分の中では嬉しかったし、
うんうん、
でその何ヶ月後にマーサ・クーパーからメールが来て、うんうん
はい、
私がその写真集のカバーガールに選ばれて、
うん、へえ、そうだったんだ、
うん、それはもう本当に嬉しかったですね。
よっぽどその合間で踊ってたのが印象残ったんですね。
そうかなっていうふうには、私は直接は聞いてないですけど、なんで選ばれたのとかは、でも自分の中ではそういうふうに納得してます。
なるほどね
まあ確かに選ばれてなんで選ばれたんやって聞くのもね、
そうそうそう、
選ばれたかみたいな、
うん、あ、まあ確かにね、
まあええー、よ別に全然問題ないねんけどそれは、
うん、そうそうそう、
そっか、
うん、
ダンサーたくさんいらっしゃるじゃないですか本当に、
はい、
でその中で選ばれる人と選ばれない人ってやっぱどうしてもそのプロフェッショナルとして、まあ、その境目ってどこにあるって思ってます。
うん、こう、あ、この人すごいなって思う時は、うん、やっぱこうオーラじゃないけど、
はいはいはいはい、
何か出てるものが違いますね。
うん、
特に踊ってる時は、
うん、
その人の 表現が出てるから分かりやすいし、はい
は
い
は
い
は
い、
あ確かにね、
うん、自信を持って、うん、こう自分のこだわりとか、
はいはいはい、
そう生き方とか、うん、そういうのがある人なのかなってよく見ると思いますね。なるほどね。
だからダンス云々っていうよりも今言った生き方とかそういうところも結構大事だと思う。
そうですね。自分のスタイルとか、うん、それを常に保ってる人たち、
うん
うん、そういう人たちはやっぱりこう輝いて見えるかな。
なるほどね、
うん、
生き方っていうのはありましたけど、
はい、
今大事にしてる生き方というかあります？
今は子育ての方に専念しているので人間について、
はいはいはいはい、
よく考えますね。どうしてこの世に生まれてきたのかとか、
うん、
何をしに来たのかとか、
はいはい、
私が母親としてどうやってサポートできるのか、
うん、
あ本当に預かり物、
うん、
あの私の息子は預かったもので、
うん、
で自分で考えて行動できるまでお世話をする係っていう感じで私は受け止めています。
なるほどね、
うん、それぐらいの距離感でやってる感じ。
そう、うん、
へえ、
あの1対1も
う、
うん、彼は彼、私は私だから、
うん、
でも今はね本当に何も体がやっぱ動かないけど、うん、彼が持ってきたものっていうのは私よりも、うん、もうはるかに超えているものを知ってると思ってるから、
うん、
覚えてる、知ってるっていうか覚えてる、
うん、
どんどん忘れてってるんだよね多分人間は
、うん、
っていう風に思ってます。
なるほどな。
だからいかにその持ってるものを言葉がもっと話せるまでに覚えておいてもらうかっていうので、
うん、
どうしたらいいかな、こうしたらいいかなみたいな感じで、
うん、そうなんだ、うん、すごいな。そういう目線での子育てはもう何だろう、初めて聞きましたね。
あ、そうですか。
うん、
うん、そういう書物はたくさん出てますよ。
あ、そうなんですね。
うんうん、
ただ
私だけじゃない、本読む、
うん、
本とか YouTube とかも見るし、
うん、
うん
うん、そっか。実際こう息子さん生まれてやっぱり人生観変わりました？
あ、変わりましたね。
うん、うん、どんな風に変わりました？
あ、もう時間が、
うん、
1秒単位で愛おしい、
うん、ああ、
うん、うん、
そっか。
この時間、この30分で何ができるか、息子がこう1時間でこれだけ成長できるとか、早いじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ね、私たちが今まで感じてた感覚と彼の感覚とその時間のスペースが全然違うんですよね。
なるほどね、
うん、
そっか。じゃあもう本当のその1分1秒じゃないですけど、息子さんがどう成長してくれるかっていうところに今、
うん、そうですね、もう毎日、うん、明日できるからいいやとかそういうのは、うん、今日やっといた方がいいでしょっていう、
うん、
できることは今日中にやっちゃおうっていう感じですね。うん、
だからもうこの収録も早く切り上げて帰りたいみたいな。
それはない、
急ぐぞ、
大丈夫。これはこれで、うん、あの、うん、たくさんの方々が聞いてくださってると思うので、
うん、
何かこうなきっかけになればいいかなっていうふうに思いますね。
はい、ありがとうございます、うんうん、ちなみにそのアメリカでの子育てってどういう感じなのかなって。
そうですね、日本にも2ヶ月単位とかで年に2回とか帰ったりとかするんですけど、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
うん、
まあ、ちっちゃい時におばあちゃんおじいちゃんと、
うん、
あといとことかと子供にこう触れさせたいので、う
ん、はいはいはい、
でそれで両方の育て方っていうのを見たりとかすると、う
ん、はい、
日本の文化って素晴らしいと思うので、
うんうん、
その大和魂じゃないけど、
うん、
それは確実に持ってほしいなっていう、それは日本じゃないとできないことだと思う、日本のあの土地でしかできないことだと思うので、それをうまく行ったり来たりしたい、うん、でアメリカでは特にこのカリフォルニア州、
うん、
ロサンゼルスは気候がいいから、
はいはいはい、
冬でも外で元気よく遊べるし、
うん、
山があったり海があったりって、うん、まあ、運転しては行かなきゃいけないけれども、
うん、
そういう、なんだろう、リアルなものに触れる機会がたくさんあるから、
うん、はいはいはい、うん、
ある意味のんびりと育児ができるなとは思いますね。
そっか、
うん、
最近すごく自分が思うのがやっぱり教育の仕方が日本とアメリカって全然違うじゃないですか、
はい、
アメリカの子育ての中でいいなと思うところってどんなところあります？
はい、アメリカ自体がこう個人を尊重するじゃないですか、
うん、
だからもう右に習えっていう感じではないので、
はいはい、
私はこういう風に生きたいって思ったらみんなそれを、うん、え、なんでそういう生き方っていう風に潰そうとはしないし、
うん、
あと こう、あ、そうなんだ、あなたはそういう感じで、
うんうん、
それはそれでリスペクトするよっていう風にしてくれるから、うんうん、私も子育てで例えばあの息子にはなんだろう、お砂糖を食べさせないとか、うん、いろいろなこだわりがあるので、うん
はいはい、
うん、だからアメリカは周りからの強い意見がないからすごくやりやすい、
うんうんうん、ちょっと大げさかもしれないですけど、うん、最近そのアメリカ人の、まあ、バンドメイト見ててライブの当日とかに息子に対して、まあ、You are great! とか、なんかこう、すごいこう励ましの言葉をかけて、まあ、楽しんでこいよって送り出すんですよね。で、なんかこれ、日本にはないなって思って。で、例えばその You are great! みたいな言い方を、その、日本で親が子供に対してすることってないなって思った時に、なんかそれがこう、多分ちっちゃい時からの積み重ねで考え方かな。日本人と全然違うなと思うところにつながるのかなと思ったりもしてるんですけど。
そうですね。あのやっぱ親子関係って日本とアメリカじゃかなり違うじゃないですか、
うん、
日本で育つと、
うん、
こうハグしたりとかそういう瞬間もないし、
うん
ね、スキンシップっていうのが文化としてあまりないから人間って人と間って書くし、
うん
ね、距離があるのに美しさを感じる文化だから、
うんうん、
なんだろう表現の仕方がやっぱり違うなと思うけど その分ではアメリカはもう本当に素直に表現できるから気持ちはいいかな、
うんうん、
あと母親を大切にする国だから、
うんうん、
そこで育ってくれてるから大きくなっても
いずれね、
うん、
日本やったらマザコンって言われるからね。
あ、そうね、うん、
確かにね、
うんうん、
だからこっちに来て結構その親子関係がこんなにも日本と違うもんなんだってびっくりすることもたくさんある、
うん、そうですね、
うん、
10代の子とかが普通にこうお母さんに手を腰回してかカップルみたいに歩いてたりとかね、
うん、
よくするから、ね、
本当にそうなのかなその二人は
こらこらこら
そんなん分かんない
から、ね、分かんない分かんない
分かります
当事者にしか分かんない
そうそうそう当事者にさえ分かってりゃいいんだけどね
まあね、
うんうんうん、
そういうことね
人は人なんだから、
う
ん
う
ん、
そうね。
あ、でもさっきのあの教育のことなんですけど、うん、ホーピーレザベーションっていう、
うん、
原住民の方が住んでるところに行ったことがあるんですけど、そこで日本人の、まあ、カップルの方々が住んでらっしゃって、
はい、
年配の方々なんですけど、
うん、
お友達になって、
はい、
で子供生まれてから、まあ、どういう風に育てていけばいいのかなみたいなことを相談したんですよ、
うん、
そしたら彼は日本で育てようがアメリカで育てようが、
うん、
自分で考える力をつけることが必要、常に疑問を持って、
うん、
いろんな情報を得て、うん、それを消化して、
うん
うん、これが多分正しいんだろうなっていう風に判断する力を持ってほしいなと思います、
うん
うん、
これからアメリカで大きくなっていってほしいですか息子さんには。
いや、もう地球ですね。
お地球ですよ。
地球、
うん、なるほどね。
そうそう、
うん、
もうアメリカだけとか日本だけとかじゃなくて、
うん、
もうこの世の中ねすごい便利だから、
うん
うんうん、どこで育ってもいいと思うし
確かにね、
うんうんうん、
まあ、変な言い方ですけど英子さん自身も今アメリカで何かをしてるとかアメリカにいるとかっていう感覚よりも地球にいるっていう感覚。
あ、そうそう、友達から宇宙人って呼ばれてる
そうなんだ。
そう、
どんな部分でなんでしょうね、うん、
おかえりって宇宙から帰ってきたのっていつも言われる
あ、そう、
うん、
まあ、でもそれぐらいなんだろう、まあ、いい意味で輝いてらっしゃるんでしょうね。
そうなのかな。
そうなんだと思いますよう
ん、
いつもあっという間です
ね
たまにはいっという間ぐらいになってほしいですよね。
まあその次のうでもいいしね、
うん、
うっておっという間みたいな。
おっという間、ああ、うん、いいね。そんなんどうでもいいか、
はい
ということでね、
はい、
もうあの最後の質問になっちゃいますが、
はい、
それでは杉山恵美子さん、あなたにとってロサンゼルスカリフォルニアでの挑戦とはどういうことでしょうか。
私住んでるところが、
うん、
ロサンゼルスなんですけど、
うん、
でもロサンゼルスとは思ってない。でもう地球レベルで挑戦して、
うん、
これからもいろいろなことを挑戦していきたいので、
うんうん、いいリーダーをね作って、
そうそうそう、うん、いいリーダーを作って、でみんなで 宇宙人になって、
うん、宇宙人に
そうそう
なるほど、ね、
みんな宇宙人、
まあ、選択肢がこう、ね、たくさんあるところに今いるっていうのは幸せなことだからね。
そう、うん、そうですね、まあ、アメリカっていう国は、うんうん、自由だから、
うん、
その分こう自分が思うように、うん、自分が思うライフスタイルを築けるところだから、
うん、
そこで思いっきり頑張って、うん、日本の方とか他の国々の方々にも、
うん、
こうちょっとでも手助けになるようなことがこれからもできたらいいなっていうふうに思います。
なるほどね、
うん、最高です、
ね。まあ、手助けっていう気はありましたけどね、いろんな形で多分手段はあると思うんでね、
はい、
うん、まずは息子さんを、ね、
そうですね、
育てて、
はい、
まあ、これからどんな形でねそれこそリーダーを育ててくれるか楽しみにしてます。
ありがとうございます、
はい、
頑張ります、
はい、
ということで今回のゲストは杉山恵美子さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
車も手に入ったし、家も見つかったし、これでアメリカ生活で不自由を感じることはもうないだろうと思いきや、なかなかアメリカ人の友達を作るのは難しいんだよね。やっぱ語学学校にいるしさ、なかなかアメリカ人がそこにはいないから。
コーヒー通じ、
うん、マイケル、
アメリカ人の友達が欲しいか。
うん、欲しい。
あなたは趣味というものありますか。
ホビーのことだよね。
ホビーありますか。
腕立て伏せ、
まあ、いわゆるそのワークアウトってやつですね。
そうだね。
携帯のアプリとかとてもそういったものが充実しています、この世の中です。
そうだね。
なのであなたね、同じ趣味を持つ人と出会えるアプリとかいうものがあります。
例えばミートアップとかそんな感じだよね。
そうですね、ミートボールみたいなもんですね。いわゆる私が言いたいことは、
うん、
アメリカ人、やはりあなたたちみたいなセカンドランゲージあまり英語得意じゃない人たちにはやっぱり難しいな、友達になるのが。しかし、
うん、
同じ趣味を持った人、
うん、
同じフィールドに立った人間に対してはリスペクトをします。
なるほど。
だからね、そのアプリを使って同じ趣味を持った人間と出会って、その人たちと連絡を取り合って友達になりましょう。
なるほどだね。じゃあ一緒にワークアウトしようぜみたいな人を見つけて、とにかくそのコミュニティの中に僕が入ってきばいいな。
そういうことになりますね。
よし、なんかちょっと希望が湧いてきたぞ。
Good luck。
はい、しれっとエンディングを撮っておりますが、本日は10月の9日、もう更新日ですね、午前12時7分になったところです。
おっとおっと、
すいませんね、忙しくてね。
いや、忙しいのはあなただけではなくて、あなたはいろいろやってくれてますから。
前回撮ったのが9月、もうちょっと忘れたけど真ん中ぐらいだったっけ。もうそれからもうレコーディングは決まり、大きなライブも決まりで、ちょっともうバタバタしててね、ちょっともう撮るのがもう今しかなかったっていう感じでね、すいませんね、もうこの夜中にもつけ
て、ね、まあ間違いないですね。なんかこれは何なんでしょうね、僕らのあれなのかしらけど、ちょっと切羽詰まってからじゃないとこう動けないっていうね。
もうね、夏休みの宿題は8月31日全部やるみたいな、そんな感じだよね。
そうですね、もろは忘れましたっていう感じでね、
うん、
言いますけどね、夏休み終わった後に。
そっか、
やったんですけどね、家に忘れちゃってね。
なるほどね。そんなことはさておきなんだけどね、次回の更新が、10月の23日ですね。まあ、この頃にはどんな表情を我々してるか、もう俺はもう明日のことすら分かってないけど、とりあえず一日一日を一生懸命生きていこうと思います。
最近忙しいもんね、ほん
と
ね。
とりあえずね、あさってもうレコーディングだしね、今週末はもうさっき言ったちょっとすげえでっかいイベントもあるんで、一生懸命本当に頑張っていこうと思います。もう必死に生きてますけどね、本当に
頑張っていただきたいです、
まあ、みんなに届くような作品を残したいからね。
できますよ、その気持ちがあれば。まず
そのためにもうアメリカに来たようなもんだからね。
気持ち乗ってますね。
乗っけてきますよ、本当に。この気持ちをね。あれではもうね、胸キもね、もうちょっとで旅に出るからね。
はい、もうそれのね、準備段階でとても、まあ、慌ただしくやっておりますが。
そうだね。
はい。
まあまあ、何事も楽しんでやってみましょうね。
間違いないですね。
はい。ということで、次回23日もどうぞお楽しみに。
胸キと、
キヨの朝までホーミータイト。
次回のゲストはもろもろだし
今日も考えてなかったパターンですね
光源氏の諸星。